Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、ゆきしまポッドキャスト第365回ということで、うん、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です、
うん、インフルエンザです。
はい、今咳の音から華々しく始まりましたなんと福山先生が今日は、実を言うとですね、ちょっと遠隔収録をしてるんですけども、はいはい、福山先生がちょっと体調がよろしくないということで、
うん、
かもねって、まあ、経緯と、はい
はい、インフルかもねという段階で、
ああそうですね、はいはいはい、まあなかなかキットでも必ずしも陽性でも必ずしも陽性が出るとも限らないところもあるし、
ね、はいはい、そうですそうです、
はい、というところですけど、ただこの時期にやっぱり諸症状が出た時はまあそういう疑いと思ってですね、
う
ん、ちょっといろんな人と接するだったり体制を取っていただくっていうのはやっぱり
ばらまかないように
流行しないためにそうそう大切なんですよね。
もちろん予防注射打ってるんですけどね、打ってたんですけど、はい、なんかね、はい、ちょっと長崎に出張があって、カモメの後ろの席の人がすごい咳してたんですよ、
はいはい、
だから嫌だなと思いながら2時間過ごしたんですけど、
前後逆だったらまだいいんでしょうけどね。
そうなんですよ、2時間過ごして、はい、その 1.5、はい、1.5 日、え、1日半後、
はい、
に、ね、はい、高熱が出たので、あ、はい、これは
ぴったりっちゃぴったりですね。
そうですね、潜伏期1日から2日ですもんね、はい、インフルエンザね。
そうですね、
案外早いんですよね、
はい、はい、
なのでこれはやばいぞということで、
はい、
39度超えてましたからね、久々に39度超えましたね。
おそらくまだビンゴで間違いないかなというですね、はい、
なので今日は遠隔で、はい、まこちゃんに移してはいけないの で、 で、
ね、はい、ちょっとすいません、お気遣いいただきましてということで、まあ
フェイスタイムで
こればっかりはもう、はい
はい、
ただこう久しぶりにスカイこれフェイスタイムですね、はい、フェイスタイム使ってやってますけども、ずいぶんボイスメモとかのおかげで収録も楽になったという、
うんうん、そうですね、
はい、でこの後こちら側の話ですけども、このデータの送りとかも楽ですし、
ね、はいはい、そうですねあっという間ですよね、
はいはい、そんな感じなんですけども、ちょっとインフルエンザもう間違いなく先々週ぐらいから明らかに流行ってきたというところがありまして、実を言うと僕もこの直前ですね、はい、勝本のとある公民館でちょっと健康の講話をさせていただいてたりとかしてたんですけども、
うん、
その中5分ぐらいはちょっとインフルエンザの話にちょっと時間取らせていただいてですね、ちょっと話をしたりとかしてたところだったんですけども、やっぱそこで話した話をちょっとそのままさせていただくとしたらですね、
うんうん、
皆さんちょっとやっぱ気をつけていただきたいのは、マスクをしたら安心っていうのだけはですね、うん、ちょっと、うんうん、勘違いされないでほしいなと思うのは、
はいはい、そうです、
どっちかというとマスクは拡散しないためというところが強いんですよね。
かかった人がするべきですね。
そうですね、なのでもちろん接触感染って言いまして、その手についたものが口に入ることによって、うん、鼻に入ることによってうつるってのがあるんですけど、うん、まあそれを手についたものを直接鼻口を触らないためにマスクをするっていうのは一つ有効な手段かなとは思うんですけど、何よりもその手ですね、
うん、
手を洗っていただく。でこれでよく見落としがちなのは親指と人差し指の股のところだったりとか、
なるほど、
あと手首ですね、
うんうんうん、
っていうところが結構で、結構鼻とかするときなんとなく手首を触ってしまったりとかですね、
はいはいはいはい、
そういう風になってしまうので、あとはちょっとさっきのマスクがどうしてもないとき、咳するときとか、よく二の腕でですね、うんうん、ちょっと防いでもらうとかですね、うんうん、要するに手にそういう菌をつけない工夫をするっていうところは大切なのかな、
ね、肘で受け止めろって言ってね、
そうですね、
咳をね、
あとよくですね、これ見てて思うのが、今、もうありがたいことに、ちょっとしたお店とかに行くと、アルコールとか置いてくださってるんですけども、はいはいはい、皆さんあれはですね、入るときにしてもあまり意味がないというかですね、持ち込まないという意味ではいいのかもしれないですけど、
うんうん、
どっちかというと、家に持って帰らないようにですね、うんうん、大勢いたときに、うんうん、家に持ってこないために、うん、アルコールを使うってことを考えたら、帰るときにしてもらうっていうのはですね、うんうん、すごく大切だと思いますので、
レッスンは両方かな、
まあ、もちろん行きも、
行きもか
そうですね、
帰りも、
ね、ベストは両方ですね。ただ行きだけしていって帰りに消毒しないじゃあまり意味がないと思いますので、
本当ですね、そうですね、
よかったら帰りに、はい、消毒をしていただく癖をつけていただけたらいいんじゃないかなとですね、はいはい、ちょっと保健所の回し物みたいな話をしてますけども、まあ、
でも大事よね。
そうですね、うん、で今年はもう間違いなく流行がちょっと早いみたいなので、
そうです、
はい、大体 1,2 週ぐらい早い。だからそうなると嫌なのが年末年始に流行るっていうのが一番ちょっと
年末年始に流行りそうな気がしますよね、
はい、はい、ちょっとこれは息としても皆さんとしても困りものだと思いますので、ぜひとも
A、B、今年はどっちが流行ってるんですか。
今のところは A ですね、 A ですか、まだですね、はい、なのでまあ、さっきの福山先生じゃないですけど、やっぱりちょっと高熱が出るっていうところが、はい、あると思いますので、はいはい、でそうなった時にやっぱりちょっとこれはですね、お願い事と言いますか、どこの病院さんとかもそうだと思うんですけども、いきなりフラッとやってきたらですね、ちょっと皆さんに移してしまうっていうところもありますので、はい、でまあどこの病院さんもちょっとそういう時の対応っていうのがおそらくマニュアルとか作られてると思うので、うん、まあご連絡いただいて、そしたらちょっとこっちの入り口の方に来てくださいねとかですね、うんうん、この時間に来てくださいねとかっていう指示がいただけると思いますので、もしよかったらちょっと疑われるときしんどいとは思いますけど、ご連絡を先にいただけた方がいろんな人が幸せになるかな
と、ね、昔からねよく言ってたんですよ、病院おかしいっつって、はいはい、具合悪いやつをねいきなりね待合室に入れるのはおかしいってずっと言い続けて
そうそうそうなんですよね、そこで菌が菌を繁殖させ
る
ってい
う
のになってしまいますからね、そうなってしまうとですね、
だからやっぱそれはね、はい、行く人がちゃんとねそれを伝えて、はい、まあ動物病院もそうですけど、はい、先に電話して症状を伝えろ、
はい、そうですね、はい、ね、そこに来たらやっぱりいろんな人を巻き添えにしてしまうっていうところはどうしても出てしまうので、そこだけはちょっとお気をつけいただけたらですね、はいはい、ちょっとこの時期はただどうしてもそういう人たちが増えてくるとちょっとお待たせする時間もちょっと増えてしまうことはあるかもしれないですけども、うんうんうん、はい、ちょっと僕は今日保健所と医療機関になり変わって
そうね
そういう、
は
い、
まあ、とりあえずは予防注射は打っときましょうって、
そうですね、それだけはちょっと確実に、はい、していただけたらと思います。というところで今日はインフルエンザの啓発をしていたらもうこんな時間に、はい、なりましたということで、はい、まあまあ何はともあれ福山先生お大事にされてください。
ありがとうございます
はい、それではニュースの方に行きたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース、
このコーナーは生き新聞生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、うん、生き島ニュースの方行きたいと思います、はいはい、で、生き島ニュース今日もですねちょっとスマートニュースにいっぱい頼ろうと思うんですけども、うん、まずスマートニュースではなくてですね、はい、こちらは、PR タイムズさん、はいですね。の方に載ってます。プレスリリースの配信サービス、PR タイムズ、なんか株価も好調とのことで。はい、そんな PR タイムズなんですけども、うん、こちらに載ってた、お金ではなく、はい、本をクラウドファンディング。
なるほど。
長崎県の離島、壱岐島に海の図書室を作るプロジェクトがスタートということで、うん、はい。ということで、もう、ある程度ピンと来られた方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、渋谷の森の図書室が姉妹店を長崎県の離島に、どこの離島でしょうね。うん、というところなんですけども、渋谷の森の図書室が姉妹店、海の図書室を長崎県の離島、壱岐島に作るプロジェクトをスタートさせましたと。はいはい、で、お金ではなく本のクラウドファンディングを行うことによってみんなで作る図書室を目指しますということになっております。うん、で、こちら、ちょっと、何ですかね、ビジュアルがここに載ってるんですけども、はいはいはい、これなんかすごい見覚えのある風景だなぁとですね、
ね、ティザー画像が出てましたね。こちら思いますけど。
そうですね。これはもう多分見ていただいたら多分息の方は、あ、あそこだなぁっていうのがあるんですね。
そうですね。
右端の方に唯一無二のものが描かれてますね。
はいはいはい、そうですね。
なので、ちょっと、あそこだなっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、そこに載ってるのが、海の図書室、海の図書室プロジェクト始まる2020カミングスーンというふうに書いておりますね。うん、
はいはい
はい。はい。ということで、こちらなんですけども、まあ、もうここまで言ってたら、今までですね、この、生き島ポッドキャスト聞いていただいてる方にはもうわかると思うんですけど、はいはい、あれ、生きビズの森さんですね、はい、森センター長ですね、はい、森センター長、もともと何をされたかというと、2014年渋谷に森の図書室を作って、うん、それで、2017年10年住んだ渋谷を離れ、 壱岐島に移住しましたと、はい、でここがもう気に入った、今はずっとここに住みたいなと思うようになりましたということなんですけども、この島の中には小さな書店が2つ、うん、いわゆるスタバのようなカフェはありません、うん、本を気軽に楽しめて自分の時間を過ごすことができる、そんな海の図書室を作りたいと思いますと、はい、はいはい、で渋谷の森の図書室、うん、こちらに関しては最初、オーナーの森さんが好きな本、読みたい本を置くところからスタートしましたと、うん、ただお客様、図書室を応援してくれる方、出版社さん、作家さん、大勢の方からたくさんの本を寄贈いただき、みんなの好きな本が溢れている図書室になりましたと。はい。ということで、ただ、みんなのやっぱり好きな本が並んでる図書室の方が100倍素敵だなと心の底から思っておりますというふうに書いております。はい。で、そこで、今回海の図書室なんですけども、もうすでにですね、ティザーサイトができてますと。はいはいはい、で、こちらですね、この PR タイムズの方でリンクも載ってるんですけども、寄贈の手続きというのは、このティザーサイトから行うことができます。うん、年末の大掃除がてらご検討いただけましたら幸いでございますと。ね、はい、はい。ということで、こちら森の図書室の、リンクをちょっとクリック今してるんですけども、ちょっと今日は外でですね、ちょっと、4G 回線でやってるので、ちょっと遅いんですけども、はいはいはい、こちらに、渋谷から長崎の離島へということで、先ほど言ったような内容がこちらに書かれてまして、QR コールでも、URL かでも、こういうふうに、先ほど言った、本を寄贈していただくためのフォームがありますので、うん、もし、寄贈してもいいよっていう方は、こちらの方にですね、そうですね、寄贈していただけたらなとですね。で、こちらに書いてます。段ボール1箱以上の本を寄贈していただいた方には、うん、ささやかながらお礼をさせていただきます。うん、詳細はフォーム内をご覧くださいと書いておりますので、はいはい、ぜひですね、こちら、ちょっと、興味のある方は覗いていただけたらと思うんですけども、福山先生、なんかこの前センター長と少しお話をしたとのことで、
そうなんですよ、この発表になった次の日、はい、たまたまうちで飲み会を予定してたので、はい、ちょうど飲んでいろんな、
勘違いしてました、すいませんでした、
いえいえ、いろんな話を聞きました、はい
はい、はい、でいやもうこれはですね、まあ前からちょっとさっき言ったその唯一無二のものが映ってる場所ですね、
はいはいはい、
あの辺で、なんかこういうことしたいっていうのは、なんか話だけは伺ってましたけどね。
う
ん、
そうですね。
実際に、はい。
もう来られた時からこの計画はあったんですけど、まあいろんな問題で、
なかなかね、物件の都合だったりとかですね。
そうなんですよね。いろいろな計画がこう途中でこう飛んだしたんですけど、それをなんとかクリアして、今回やりますということですので、はい、ぜひ皆さんね、はい、お金の寄付じゃなくて本の寄付なので、はい、本いっぱい持ってる方いらっしゃると思いますのでね、ぜひぜひ。
ぜひですね、うん、はい。
やっぱいろんな本がね、集まった方がいいですからね。はい、
もう絶対に場所的にも息の玄関になるようなところだからですね、うん、そうですね。そういうふうにちょっと、はい。
旅行者の方も。
息の方だけじゃなくて、
船の待ち時間
とか、ね、旅行者の方も含めてですね。
港から近いですしね。
はい。はい、やっぱりこれから間違いなく電子書籍の時代にはなっていくっていうのは間違いないんですけども、うん、そういう形ある本っていうところで人がつながるっていうのはですね、またそういう役割を形ある本がそういう役割を果たしていくのかなというところでですね、はい、はいはい、そしてですね、はい、そんな森さんの話をちょっと聞いてみたいなというところで、うん、
なるほど、
壱岐新聞の3面壱岐ビズ通信なんですけども、うん、さあ森さんだけじゃなくてもう一人素晴らしい方の話が聞けますよということで、ま、はい、ホリエモンがまた壱岐に来るということで、はい、2020年3月の20日20日ですね、うん、金曜日、こちらは春分の日になりますね、はいはいはい、春分の日の祝日になります。会場15時からで16時から17時半から1時間半ということで、前回、森さん的には、なんかちょっと、なんか、もっと話を引き出したらとか、なんかちょっと後悔するようなこと言ってましたけど、
ね、
はい。けど僕は聞いてて、すごくなんかですね、自然体の話ですごく面白かったなって感じたんですよね。うんうん、ね、はい。なので、今回も、あえて、あまりプランニングせずにですね、はいはいはいはい、自然体の流れで、話をしてくれたらなんか面白いのかな
と思って。ホリエモン毎年来るんじゃないかって話になります。
そうですよね。
今回はもしかして、ホンダジェットで来れるんじゃないかって。
はい、そろそろですね、そういえば。壱岐空港が対応できたらですね。
壱岐空港は着陸できますからね、ホンダジェットは。
あ、なるほど、はい、そしたらじゃあぜひじゃあ皆さんで迎えたら
ですね。
でこちらもですね、はい、壱岐新聞3面の方にあの QR コードが載ってますので、はいはい、先着、今回は先着人数が増えてて先着400名、うん、抽選600名ということで、前回もでも満員になりましたもんね。
あっという間でしたね。ここ 1日半ぐらいで埋まっちゃったんじゃないですかね。
はい、だからぜひこれ行きたいなっていう方はちょっと直前まで悩むとかじゃなくて、早めに申し込んでいただいた方がいいかなとですね。はい。で、当然壱岐ビズのホームページを見ていただいたらそちらからも申し込みフォームとかがあると思います。はい、で、あ、ギリギリまで迷うってできないですよ。申し込み締め切りが3月の1日までとなっておりますので、ぜひですね、こちらもちょっと興味を見ていただいて、ちなみにテーマですけども、ホリエモンから見た地方ということで、はい。良くも悪くもいろんな意味でこのテーマをいろいろ脱線しながらいろんな話を聞けたらですね。はいはいはい。はい。と思いますね。福山先生、こちらの方は
多分、行くと思います、
はい。はい。僕もちょっと行けたら絶対行きたいと思いますので。
多分、うちのがもう応募したんじゃないかと思います。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。そして、壱岐新聞の3面にはですね、はい、もう一個ちょっと気になる新、ちょっと広告が載ってましたので、うん、店舗移転のお知らせ。はい。はい、平成5年11月のオープンより営業させていただいていた、ブティック樋口ピア21店を、令和2年1月31日をもちまして退店し、2月10日よりブティック樋口瀬戸本店をリニューアルして営業させていただきますので、ご知らせをいたしますということで。
なるほど。
実は言うと、つい数分前、この前を通ったんですけども、ブティック樋口瀬戸本店
で、
はい、通ってたんですけども、もう工事が始まってます。
あ、そうなんですね。
はい。で、結構、もっと、大きくやり替えるみたいなので、
ほうほうほう、
ちょっと、今時の若い人向けの店に、みたいな感じの、そんな話もちょっとちらほら伺いましたので。
人の流れが変わってくるよね。はい、
そうです ね。もちろん、ピアも、イオンもですね、人がいっぱい来ると思うんですけど、はいはい、まあ、いろんな街に人の流れが来る仕組みをですね。ね、
足辺の街が面白くなったように、はい、今度は瀬戸の街が面白くなるかもしれないですね。
そうですよね。はい。なんか、そういう街がどんどんどんどん増えて、例えば次は君が浦がとかですね、はいはい、そんな感じで、ちょっといろいろ、そういうふうな通りが盛り上がるっていうところですね。うんうんうん、なんか、そういうふうになったら面白いのかなと、ね。面白いです
ね。足辺元気だな、はい、
そうですね。
どこと比べてるんだっていう話です。
で、こちらですけども、瀬戸本店。では、取扱商店はそのままにて営業いたしますので、引き続きのご愛顧を賜れば幸いに存じます、はいはいはいはい、ということなので、さあ、その前にですね、はい、閉店セールを行いますと。うん、はい。先に言ってくれ、樋口さんからお金はもらってません。
うん、
けど、広告を、12月14日土曜日からもう始まっておりますね。うんうん、で、来年1月31日まで、順次2割、5割、7割、9割引きセールみたいな感じでされるみたいなので、ただ、もう早めに行った方がですね。
まあまあ、そうですよね。
いいものは、やっぱどんどん、まあもちろん全部いいものなんですけども、
そういうことですよね。
人気があるものからなくなっていくと思いますので、
うんうんうん、はい。ぜひ早めに。帰省した方も懐かしい感じでね。
あ、そうですね。
1月もやってますからね。はい、
そうですね。ぜひ。そして、その2月10日のブティック樋口瀬戸本店リニューアルは、ちょっとこれはちょっと訪れてみたいですね。
そうですね。
面白そうですね。はい。はい。そんな感じで、ちょっと、いろんな地方が盛り上がるというですね。うんうんうん、そんな話をちょっとさせていただいたんですけども、そしたら、次のニュース行きましょうかね。うん、そしたらですね。こちらですね、その地方のものをですね、はい、さあ、当該に届けましょうというニュースなんですけども、こちら、スマートニュースの壱岐市チャンネルから拾ってまいりました。うん、島の宝プレミアムマルシェを JR 大阪駅で開催します。
はいはいはいはい、
さあ、いよいよあの方の出番ですね、
そうね、これ
は、
ね。今同じこと思いました。
はい。もうご存知ない方もいらっしゃると思いますけども、壱岐島ポッドキャストに特派員がおりますので、はい、関西特派員のですね、に、とある方にちょっとお願いができたらなと思うんですけども、うん、壱岐、佐渡、天草、五島、沖、5つの島の特産品が大集合ということで、うん、5つの島の特産品がこの度 JR 大阪駅北口アトリウム広場に大集合しますと。うん、はい、角屋さん、焼酎、日本酒ですね。揃ってますと。海産物、農産加工品など、島ならではの美味しいものが勢揃いしますよと。壱岐からはなんと100円で島みかん詰め放題もありますと。はい。 そして息から麦焼酎発祥の地なので麦焼酎、息焼酎も登場しますよと、はいはい。はい。そしてこの前もちょっと紹介しましたけど、島ゆずの加工品。うん、はい。ウニ飯の素。うん、そして海藻類など息の特産品が揃いますと、関西方面の皆様、各屋様、ぜひお立ち寄りくださいと、あの、息の方に書いておりますので、はい。日時がですね、12月20日金曜日が午前11時から午後7時。で、21日土曜日が午前10時から午後6時ということで、うん、JR 大阪駅北口アトリウム広場の方で行いますということなので、はいはいはい、こちらも、なんとですね、ご当地マスコットがお出迎えって書いてるから、彼も行ってくれるかもしれないですね。
うんうんうん、
はい。あとなんか気になるのがですね、こちらあの、近海のつかみ取り体験とか書いてるんですけど、これ何でしょうね。
お？なんか出るんですかね。
はい。出るんですかね。島の特産品詰め放題、近海のつかみ取り体験とか書いてるんですけど、なんでしょうね、近海って、ね。
なるほど。なんでしょうね。
はい。なんでしょうね。はい。というところで、こちらの方ですね。いただいたら、島の宝、あの、息のいろんなものが楽しめるということですので、地方が盛り上がって、その地方からですね、はいはい、その、いろいろ発信ができたらなというような話になっております。
はいはいはい、はい。
そしてですね、うん、続いては、こちら、ちょっとですね、これはなんか、あまり息と関係ない話に聞こえるかもしれないんですけども、これもスマートニュースにあったんです。最初なんでこれが載ってるんだろうと思ったんですけども、ニンニクの栽培方法。
ほうほう、
あ、プランターでの育て方。はい。日々のお手入れ方法解説ということでですね、うん、こちら、投稿者。
はい。
オリーブオイルを一回し編集部というですね、なんか不思議な編集部があるらしいんですけども、はい。ニンニクは精がつく食材と言われており、暑さで元気がなくなり始めたら、ニンニク料理を食べるという人も多いだろう。うんうん、今寒いですけどね。
本当ね。
これ、いや、だから最初夏の投稿かと思ったら、12月10日だから思いっきり冬の投稿なんですけども、はいはい、ニンニクはパスタに入れてもチャーハンに入れても美味しく食べることができる。自分で栽培してみるのも楽しいのではないでしょうかということで、ニンニクの栽培方法が載ってるんですけれども、はいはいはい、こちら、リンクを貼っておきます。ニンニクをプランターに植える方法、ニンニクを育てる際の日当たりや置き場について、ニンニクの品種についてっていろいろ書いてるんですけども、うん、なぜこれが息のスマートニュースに引っかかってきたかと言いますと、うん、ニンニクの種類。
うん
っていうのがあります。で、初めてニンニクを栽培する人はどれを選んだら良いか迷ってしまいますと、
そうね、
ここではよく栽培されているニンニクの品種を紹介しますと、うん、まず一つ目、青森県、うん、福地ホワイト、ロッペっていうのがあるそうです。寒い地域で栽培されており、真っ白な見た目で大粒のニンニクとなっております。
はいはい、
辛味はほどほどなので人気の品種でありますと。
なるほど。
はい。そして二つ目、フラノ。これはもう名前の通り、北海道富良野で主に栽培されているニンニクだそうです。寒冷地でも育つ寒さに強い品種となっております。白い外側だが、鱗片、実ですね、は、赤褐色になっているそうです。
なんか
確かにここに、多分写真載ってるのはこの富良野だと思うんですけど、なんかちょっと、なんでしょうね、玉ねぎの赤い玉ねぎですね。
はいはいはいはい、はい。
なんかそんな感じの、まあ同じユリ科ですからね、なんかそういう感じのに見えるようなニンニクになってます。
ありますよね、
はいはいはい。はい。そして、イシューワセ。イシューですね。イシュー、早生まれと書いて、イシューワセは、うん、主に長崎県壱岐市で栽培されているニンニクでありますと。暖かい地方での栽培に向いた品種で、外側は白っぽい色をしております。要するに、まあ、壱岐で取れるニンニクは、もう漏れなくこちらになると思うんですけども、こんなイシューワセって品種があるってご存知でしたか？
いやいや、初めて知りました。
初めてですね。うん、僕も、だから、先ほども言ってましたように、なんでこれが、で、まあ、息でニンニクが取れるっていうのはもう存じ上げてたんですけども、
そうそうそうそう、
なんでスマートニュース引っかかってきたかなと思ったら、こういう、息、独特のニンニクの品種があるということで、
なんかね、
ぜひ、温かい、
は
い、
めっちゃ、勝本の方に、めちゃめちゃ美味しいニンニクがあるっていうのはしてたんですよ。はい、
ほうほうほう。
それをうちの親父がもらってきて、このめっちゃ美味しいじゃんつって、はい、種類を聞いてきてくれって言ってるんだけど、未だに聞いてきてない。はいっていう。
ああ、なるほど。
もしかしたらそれなのかもしれない。
そしたら、その、イシューワセってやつなのかもしれないですね。うん、あと、シワラの方でもですね、結構ニンニクを作られてる方結構いらっしゃるっていう伺ったことありますね。はい。僕たちの知ってるシワラの子ですね。
はいはいはいはいはい。
はい。あそこのお父さんが、結構、熱心にニンニク作られてたりしますね。
ニンニク美味しかったですね。はい。学びましたけど。
はい。うん、あそこのニンニクは僕も好きで、前よくいただいてたりとかしたもので、
はい。
ぜひ、
ニンニクは料理に重要なので、
うん、そうですね。
もう栽培してみようと思いました。
あの、ニンニク刻んで、あの、オリーブオイルにつけたやつとかですね。そうね。あれもなんか、調味料としてすごく美味しいです
ね。これ、オリーブオイルもさ、はい、あの、息でできるようになったから、はい、息のニンニクと合わせて、なんか調味料 ね、できるじゃないですか、ね。
調味料いけますね、これ。あの、うん、もう多分ですね、もう誰かが動いてそうな気はしますけれども、ぜひ、ね、あの、出てきたらまた、この、あの、生島ニュースの方でも紹介させていただけたらですね。
結構、生島、はい、何でもできちゃうんですよね。
そうですね。やっぱりよく言う、もう自給自足の島じゃないですけども、本当に息でいろんなものが、で、うんうん、ただできるだけじゃなくて、全体的にやっぱり美味しいからですね。
はいはいはい、そうですそうです。
はい。はい。というところで、そしたらですね、あともう一個ぐらいニュースいきたいですね。
はい、なんだっけ。さっき焼酎の話が出ましたけど、おもやさんが、
はい。
30年ものの長期熟成のやつ出しましたよね。
はい。はい、
おもや三代目ってやつ。
焼酎ですか？
うん、焼酎。
ほうほうほう。
でね、
あ、それはすみ
ません。メーカーズマーク知ってます？
はいはい。
メーカーズマークってバーボン、赤いローで封印がしてありますよね。
はい。
あれと同じパターンで封印がしてあった。
はい、へぇー。
で、この前社長がブログ投稿してましたけど、社長自らやってましたから。
はい、なるほど、なるほど。
1700本限定だそうです。1700本あれやったんだと思いながら。
あ、うん、やってましたじゃあ、その作業をですね。
そうです、そうです、そうです。で、はい、私も、即、お歳暮に、今回使わせてもらって、はい。いろんなところに送らせていただきましたけど、30年ものってすごいですよね。
おもやさんの、その、お酒の名前は、
おもや三代目です
ね。おもや三代目って、ほう、いいですね、ちょっと。じゃあ、そしたらですね、うん、あともう一個今ニュースを探して、ちょうどいいニュースがありましたので、こちらを紹介させていただこうと思います。はいはいはい、これも広告、壱岐新聞さんの、4面の広告になるんですけども、新酒絞りたて、純米吟醸横山シルバー解禁ということで、うん、大好評につき第5回横山ジャズナイト。ですね。2020年1月18日土曜日、会場18時半、開演7時、19時から21時半ということで、大安閣プラネットホール1階ということで、500円分のおつまみ券と、おもや酒造の焼酎、新酒横山50、うん、飲み放題&ジャズ入場料込みということで、前売り券お一人様3500円税込みということなので、うん、これはかなりお得な感じになってますね。ね、
はい、私はこの日、いつも予定が入ってて、一度も行けたことがないんです。
ああ、そうです。僕もこの日はですね、ちょっと外からお客さんが来てる日なので、ちょっと行けそうにないんですけども、ただ、そう言われてみたら僕すぐ、大安閣のすぐ近くで飲み会なんで、なんか、ちょっとこそこそって
。抜けてく？
紛れ込みたい気持ちはあるんですけど、はい。こちら、その横山ジャズナイト、はい、どんな方が来られるかと言いますと、菅原昌司さんというですね、うん、菅原昌司カルテットということで、まあ、カルテットっていう、でも5人かな、うん、?5 人組で、そのジャズの、
カルテットって
ユニットみたいな、カルテットって4人ですよね。はい。カルテット4人のはずですけど、まあ、5人だったらクインテットですかね。
ああ、そうそうですよね。
はい。でも、まあ5人いらっしゃるけど、いろんな経緯があってカルテットなんでしょうね。
なるほど。
はい。その5名の方が来られて、そのジャズをいろいろ演奏されるということですので、まあ、もちろんそのお酒を楽しみたい方だけでもいいです。そのジャズも楽しみたいという方もですし、まあ、ただ、酔っ払ってジャズの、邪魔をしないようにですね。
なるべく、はい。でもなんか、日本酒とジャズって斬新だって、一番最初の企画の時思ったけど、斬新だなと思ったんですね。
はい。で、しかもそれがもうさっきも言った大好評につき5回目ということなので、はいはい、もうそれがだいぶ日本酒とジャズの組み合わせが定着してきてるんですよね。そうね、うん。はい。で、こちらのチケットなんですけども、特約店の方ですね。の方、おもやさんの特約店、おもやさんの特約店あれですよね。チングって
うん。
登りがありますもんね。はい。そちらに行っていただいたらチケットが購入できるみたいですので、はいはい、で、こちら、お店では漏れなく横浜50も買えると書いてますので、はい、よかったらこちらでですね、お酒を買って、前売りチケットを買っていただけたらなと、
そうですね、
はい、思っておりますと。はい、いうことで、だいぶ頑張りましたので、この辺でじゃあニュースの方終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方は、Facebook 上で、生島 と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。